今日のデイリーコラム、今日のテーマは暗記を極めよ。暗記を極めよ。おはようございます。暗記を極めよ、これはどういうことかというとですね、ちょっと大層なフレーズではあるんですけれども、暗記ですね、なんかもう嫌ってほど聞いてて、嫌ってほど言われて、できりゃ世話ないやって思ってるかもなんですけども、なんて言うんだろう、できるようになれば分かる領域ってあるんですよ。極端な話、いや、何でも覚えられるって思った瞬間からですね、変わる領域ってあるんですね。で、能力ではないって言いましたね、暗記っていうのは。本当に能力じゃないんですね。もう本当に数稽古なんですよ。で、その数稽古をする過程でですね、人ってやっぱ分からないものとか、ピンとこないってあるじゃないですか。で、それによってなんかこう他の方に引っ張られたり、あるいはあまりにも分からないから先に分かってから覚えようとかですね、その過程でぐらぐら揺れ動いちゃって、結局なんか蓋開けたらよく分かんないとか、はっきり覚えてないとか、うろ覚えだとかっていうことがあるわけですね。で、暗記って本当基礎をちょっと話するんですけれども、覚えるっていうのは、字面を全部覚えるっていう丸暗記みたいなものもありますよね。なんかわからないけど、とりあえず言えるようになると。これも全然 OK ですね、基本的には。で、先にある程度の理解を入れて覚える。これも割とセオリーなんですね。で、どっちがいいんですかっていうと、本当にどっちでもいいんですよ。ただ、どっちにしろですね、理解というのはどこかで入れていくっていうのが大事ですね。例えば地域密着型サービスっていうのがあるんですよね。市町村が指定するものですよね。で、9個あって、認定、認定、小滝、緻密、特養、緻密、特定、夜間訪問、定住、簡単、緻密でっていう9個なんですよね。で、これを例えば文字で暗記したと、9個暗記したと、順番もそのままで暗記したと。それからですね、実はこの3つ、一番上の3つっていうのは養子縁が使えるも、養子縁も使っていいというサービスなんだよっていうふうに教わるわけですね。その場合っていうのは当然介護予防認定、介護予防認グル、介護予防小滝になるわけですけれども。で、次の3つ、4番目、5番目、6番目の、緻密特養、緻密特定、夜間訪問っていうのは要介護しか使えないんだよねって。よく考えたら施設系が多いもんねと。こういうのが入ると。次、定順簡単の2個っていうのは2012年に追加されたんだよって聞くわけですね。じゃあ上の6つっていつできたのって言ったら2006年なんですけれどもね。緻密サービスっていうのは2006年に始まって、最初の6個が、オープニングスタッフで、2012年に2人増えたんですね。それが定順簡単。で、最後の、緻密デイっていうのは2016年に追加されたものと。で、これ緻密デイって聞くと養子縁使えそうだなと思うかもなんですが、明らかに無理なんですね、今は。昔はちょっと使えた時期があったんですが、今はもう明らかに要介護のみというふうに記載されているので、こういったところを理解として入れていくと。で、そうすると、なんとなく記憶って強くなるんですよね、こうやってやってると。なので、丸暗記でもいいし、こういう理解から暗記でもいいので、必ず理解とセットにしておくっていうのも一つですよね。で、こういうのを繰り返すだけなんですが、ここで、なんていうんだ、こういうのを数増やすんですよ。で、みんなこれを一個がなんかわかんないとか、一個覚えたけどなんかよく使えないっていうところで止まっちゃうんですけども、じゃあ今度は、居宅サービス13個やるぞと。施設サービス4個やるぞと。で、地域支援事業の方の総合事業の一般介護予防事業の5つをやると。で、今度は総合事業の介護予防生活支援サービス事業の4つをやると。で、今度包括的支援事業の7つやると。任意事業の2個やると。このように覚えていくというのがとても大事ですね。これ、言うはやすし、行うは形って思うかと思うんですけれども、今日それを全部覚えるのは形ですよね。難しいですよね。だけど、例えばですけども、6月中にもう絶対に覚えるっていうふうに決心してやるんですよ。こういうのってね、もう決めるか決めないかの違いだけです。5分でこれを覚えるって思ったら、少なくとも今の状態よりも5分後の方が覚えているんですよ。 で、じゃあ1時間後どうなってるんですかって、もちろん忘れてます。もちろん。でもその忘れた後、忘れたとしてもですね、覚える、5分間覚えた時よりは絶対に覚えてますね。で、思い出すのも早い。これを積み上げることが大事なんです。世の中の多くの人は言っててやらないんです。やらないの。ビビってやらないの。それだけなんです。やればわかります。そして数が増えてくればわかります。どういうことかが、暗記というのがたやすいということがわかります。そして暗記というのはやれば本当になんとかなるんだということもわかります。もちろんですね、介護保険法をすべて暗記する。これはちょっと苦しいですよね。やればできるのかというと、僕はちょっとわかんないです。でも、ある程度のとこはできますよね。やることによって、まあ、成長するっていうことは可能性あるんじゃないですか。やれば全部覚えるっていうのは無理でも。例えばですね、1条のポイントとか、4条のポイントとかっていうのは、試験でも出題されてますよね。そういうとこだけ覚えるっていうことはあっていいかもしれないですけど、僕は別に興味ないですね。いいんじゃないと思う。まだいいんじゃないって思いますね、受験生は。講習は覚えた方がいいですけどね。それでも覚えた方がいいですよね。先にピラミッドがちゃんと言えて、例えばそこの介護給付等費用適正化事業なんていうのも地域支援事業にあるんですけど、その中の5つのポイントなんかを言えた方がもちろんいいですよね。教えてあげるためにはね。なので、地域ケア会議の5つの、ステージとかね、個別課題解決機能とかあるじゃないですかね。地域課題発見機能と、ネットワーク構築機能と、資源開発機能と、あと政策形成ですね。この5つの機能ね。そういったものを言ってあげた方がいいですよね。どちらにせよですね、数覚えるって、なんかもう無限にあるように思うんですけども、覚えられ始めると結構本当覚えれるようになってくるんですね。で、暗記能なんて言うんですけれども、まあ、それもあるんだと思うんですけど、どっちかっていうと心のありようですね。なんとかなるもんだなって自分で思うわけですね。で、13個私覚えれたなとか、じゃあ課題分析標準項目の14個もいけそうだなって、こういう心のありようが変わってくるんですね。もうそもそも覚えられていない人というのは、やっぱり覚えることにやっぱちょっと恐れがあるみたいなところがあって、だんだんだんだんできるようになってくると分かってきます。あ、うん、案外いけるなって、案外いけるわと。ここまで来るとですね、まあ、ある程度もう暗記についてのステージはもう超えたと思って間違いないです。あ、私一つ超えたなと。そうやって、まあ、暗記マスターに近づいていくっていうことがすごく大事ですね。暗記マスターとかその暗記一段超えるっていうのは、本当にできるものが増える。それだけです。自分ができるものが増えて、そして楽しいなと思えて、そしてこれも覚えれるんじゃないかなという心が生まれた時に、まあ、おそらくあなたはステージを一つ上がっていて、そしてケアマネ試験を解くためのポイントというのを多く覚えている状態になっているかなと思いますので、まあ、ここはですね、辛抱して、数稽古であると。そして順序は後でも先でもいいので、とにかく簡単な理解を入れるというのをしながらですね、そして繰り返すですね。まあ、数稽古も一緒ですけど、これをとにかくやってほしいなと思います。一番ダメなのはうろ覚えですよ。うろ覚えで覚えたって言ってるのは、僕たちは覚えたうちに入らないって言いますね。必ず暗記をするという決心をする。これもとても大事なポイントなので、押さえておくといいんじゃないかなと思いますね。暗記を極めよう。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。